FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタ M です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは、通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうしたこんばんはみたいな
声が
こんにちはって言ってしまいそうになりました。
まあ撮ってるのは昼だからね、しょうがない、ね、しょうがない。はい、次行きます。次せつなくんどうぞ。
こんばんは、定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは、通信制高校に通うたまきです。
釣られちゃった。
よろしくお願いします。
釣られちゃった、よろしくお願いします。まあね、釣られることもありますけど、ね、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。受胆の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、
グダグダ
ということで、最近ね、世間ではですね、連日ね、なんか誰々がどこ何に感染しただの何だの言われてますけれども、
ざわついておりますね。
ざわついておりますけど、
全体的にざわついておりますね。
あの新型ウイルスだの何だのとね、ざわついておりますけれども、皆さん、意外と当たり前だと思ってたことが、そういうことによって意外と崩れたりしてませんかね。
そうですね。
というわけで今回は、当たり前ってなんだろうみたいなことについて考えていきたいと思います。イエーイなのかな、分かんないけど、
ここでイエーイと拍手がだいぶちょっと今はかなり危ないんじゃないかな、ね。
まあそういうコーナーというか、まあ、
あと元博くんの声がおかしいのは花粉なので、
あれ
体調不良ではない、
花粉です。
はい、
はいはい、ウイルスではないということで、
はい、大丈夫ですとか、
何が知らん。
まあ花粉も一応アレルゲンなんだけど ね
あ、
うん、お大事に、
あ、お大事に、
はい。
というわけでですね、
当たり前という、
まあ当たり前って、はい、まあ使われてる場面とかね、最初はね、具体的なところから攻めていきましょう。
講義を受けているみたいですね。
というわけで皆さん、どんな場面で当たり前だろうなみたいなの感じますか。
まあ、もう最近の話題で言ったら、もうマスクが消えたよね。
マスク消えた、うん、消えたね。
なんか薬局とかコンビニとかに行けば、マスクのコーナーにマスクの在庫が絶対並んでて、なんかそういう今までみたいな、そういうウイルスが流行らなければ当たり前としてそこに置いてあるものだったけど、マスクのコーナーからマスクが消えて在庫もなくなっていると。
そうだね、なんか
一人一枚までみたいな張り紙があったりとか、
なんか知り合いにそのディスカウントストアで働いてる、アルバイトしてる子がね、お友達に言うんだけど、なんかマスクないって言ってた、あの消毒はねギリギリあるんだって、まだ大丈夫らしいんだけど、マスクはやばいって言ってた。なんかいつ先までわからないみたいな、メールでわかんないらしくて、まあそれもね、当たり前にあったものが消えたってやつですよね。他に何かありますか？もうちょっと日常的な。
これは一番めっちゃ最近だったけどね。
これはちょっとタイムリーすぎる。なんか日常生活はもうちょっと違うかもしれないので、日常的に何かありますか？
なんかたまに思うんですけど、まあこうやっていろんな人と会ったりとか、まあ家族といるのって、まあ基本的に今学校行ってたら、特に学校行ってる時は特に明日も会えることが当たり前のようにすごい感じてた。
そうやね。
ですね。なんかまあうちのおばあちゃんがまあいて、まあおばあちゃんがご飯作ってくれるんやけど、それも当たり前みたいな感じやったし、まあいろいろあって、その時に震災があったじゃないですか。
そうだね。
あの東北の大震災が起こった時に、その後何年かした時にドキュメンタリー番組みたいなのを舞鶴で上映会に参加する時があって。 て、その時に大人の人に当たり前やと思ったらあかんでってちょっとボソって言われたんですよ、うん、そういうご飯作ってもらえてることであったりとか、まあ何やろ、そう、人と会えることであったりとか、明日も人に会えたりとか、友達と会える、まあ、今会ってることについても、その急になくなる可能性もあるし、できんくなることもあるからっていうので、だから当たり前のように感じたらあかんでって、感謝は絶対当たり前やと思ったら感謝できんくなるからって言われて、なんていうか、当たり前の反対が感謝やでってすごい言われたんですよね。その時になんか僕は はーって感じで新しい考えたふりで語彙力失って、ちょっとすごい なるほどってすごい 思えて、
なるほど、
めっちゃなんか衝撃受けた人に、
ね、そうめっちゃ衝撃受けて、
なんかアニメでなんかすごいなんていうの、集中線で書かれてそう、
なんか雷が当たったみたいな、そういう感じの状態になって、それくらいの衝撃があって、そこからのなんて言って、当たり前っていうのを、
うん、
当たり前って思わんと、その当たり前のことでも感謝するとかっていうことにせんと、やっぱあかんのかなって、
う
ん、
そうやね、
思いましたね。
そうね、
確かに去年私夏休みにそのオープンキャンパスとかの関係で関東の方に2泊3日ぐらいで行ってて、
ね、
それが親が都合が合わなくて一人で行ってこいっていう感じやって、
行ってたね。
で一人で行って、で先で入学しようかなって思ってる学校の寮に2日間お世話になって、で晩ご飯と朝ご飯はそこでやったんですけど、昼ご飯とかあともろもろ完食とか、なんか家におったら親がやってくれてたことを一人で全部やって帰って、で家に帰ってからおかえりって言ってご飯を並べてもらったりとかした時に、あ、やっぱなんか当たり前じゃなかったんやなって思って、
そういう何やろ、非日常っていうか、いつも感じてるところじゃない場所に行ってみると、うん、その日々のありがたみが分かるっていうのも一つあるかもしれない、
うん、そうね、
そう、気にかけてくれる人がおるっていうのはすごいありがたいことやったなと思って、
そうやね、
僕もそういう何やろ、当たり前っていうのを実感するっていうか、なんかそういうのがないんやなっていうのが、なんかむちゃくちゃ暗い話になるんですけど
まあいい、
あの曽祖母が、あの僕の小学校の時に交通事故にあって、あのなんか夏休みとか冬休みとか長期休みになると、僕らの家の中ではその曽祖母の家に行って、あのいろんな、なんかお抹茶立てたりとかいろんな遊びするのが当たり前やったんですよ、もうその時小さかったし、
恒例行事みたいな感じだった、
そう恒例行事でも当たり前で、なんかもう本当にそこに曽祖母の家に行って遊んで帰るみたいな、そういうのがもう本当定着してて、またじゃ もう今年も夏行くんやろうなみたいな感じで準備してたんですよ。そしたらなんか交通事故にあって急に曽祖母が亡くなってしまうみたいな、そういうのがあって、人の命を持ってじゃないけど、そういう日々の ありがたみもそうだし、さっきのご飯もとかそういうのもそうだけど、人の命っていう重さっていうか、そういうのにもなんか関係してくるんじゃないかなみたいな、そういうありがたみが分かるなっていう、時が僕にもありましたね。
だから生きてるって当たり前じゃないからね、
そこだね。
いつかは死ぬし、
まあいつか死ぬんだけど、その、まあ、生まれずに死んだ子だっているわけじゃない。
そう、僕らが今こうやって喋ってたりとか生まれてきたことに対しても当たり前ではない、
当たり前じゃないし、ね、どちらかというと奇跡の部類だし、
そう
だね、とかあるけど、なんかそのなんて言うんだろうな、一般常識とされて、なんか普通ってなんだろうみたいなことを昔というか、昔だな、まあ
半年ぐらい前
に話したと思うんだけど、NHK さんあの時お世話になりましたって言うんだから、で話したんだけど、その時にもなんか言ったかな、わかんない、記憶がないんだけど学校に行くのも当たり前って話だよね、なんか、でその通信にの高校行ってから、あ、授業受けてるのも当たり前だったんだなみたいな、
あー、なるほどね。
そう、違和感あった最初の方、
そう、わかる、俺もね、もう無理、違和感の塊、
学校に昼間通うっていうことが当たり前になってたから、
そうだね、
それもあるね、大勢の人と会うとか、
なんかね、あのね、授業好きな人だったから、 授業なくなった瞬間に、ああなんでここだけは通信入っちゃったんだろうと思って、ああ
なるほどね、
やっぱ授業受けてわと思って、
直で授業受けたいタイプか。
そう、
その気持ちは少し分かる。
あのね、授業ね普通に楽しいのよ。
いい先生のはめちゃくちゃ面白いから、
そうそうそうそう、
でそれだけで点数取れるってなったらもうなおのこと、
そうやな、
そっちの方が楽だよねってちょっと思ってたから。
まあそれは通信だけじゃなくて僕定時もあって。
あ、本当に。
そう、あのまあやっぱり昼間勉強して昼ご飯食べて、で夕方になって部活するかなんかして帰って、でちょっと自分の自由の時間ができるじゃないですか、うん、中学校、ね、小学校は、
うん、そうだね。
やけどあの僕の場合定時に行って一瞬でそれを感じて、あの夕方学校に行って、うん、あの夜授業を受けて帰るみたいな。最初の方は僕電車の中であのそれに耐えれんくて寝とったんですよ、
うん、
それで一駅乗り過ごして、うんうん、あの学校遅刻したっていうことが一回あって、
あって
そうそうそう、
あって
そう、本当にそれぐらいなんか生活サイクルもなんか乱れるし、うん、でなんかあの普段の行ってきたこととまた違うから、うん、あの当たり前ではないっていうか、なんかそれが全てじゃないなっていうのが、うん、やっぱり実感する機会っていうのはあるなっていう、
うん、わかる。なんか中学校の方がちゃんとしたあの生活してた気がする。
わかる、確かにな。
日中に時間ができすぎて何するん私みたいな。
そうそうそうそうそう、
自分に任されてるから、自分が何でもコーディネートできるから、
うん、
しんどいというか、ね、それが良さでもあるし、
うん、使い方がね難しかった ね、
そうだね。
最初の時はもう慣れんかった、
まあ、最近はなんかその今年は受験生だからさ、うん、あの勉強しなきゃなみたいなところあるんだけど、なんかそれまでは何したらいいんだろうみたいな、
そうそうそう、
もうとりあえずゲームしてたね。もうレポート終わらせてゲームしてた、ね、うん、
なるほど。
まあというわけでそろそろ時間になりそうですし、はい、次回も話していこうか。もうちょっとね、あの革新的なところとかをね、はい、話し、はいはい、次回はね話していけたらと思います。というわけで今回はここまで。
はい、
はい、
お送りしてまいりました。10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、ファックスは0773-77-0124 77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら、
さようなら。